それでは今日与えられている御言葉をお読みいたします。2箇所ありますね。マタイの福音書の6章の10節、そして使徒の働きの16章の31節ということで、週報の後ろにも印刷してありますのでご参照ください。まずですね、マタイの福音書6章10節、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように。そして使徒の働き16章の31節、2人は言った、この2人というのはパウロとシラスですけれども、2人は言った、主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われます。今日はですね、この2箇所をテーマにして、御国を求めてということで、大友先生からメッセージをいただきますけれども、大友先生、また塩釜聖書バプテスト教会の牧師、そして今は開拓担当牧師という、そういったことですけれども、息子さんがその牧会をされておられます。それでは先生を拍手でもて歓迎しますかね。よろしくお願いします。
皆さんおはようございます。ただいま紹介に預かりました、大友と申します。先ほど写った写真なんですけど、すっかり忘れておりまして、ああこういうこともあったなと。で、いろんなところに行くとですね、私が写ってる写真とかがあって、ああこの先生とも関わりあった、ここの教会とも関わりあったっていうことが後になってわかるんですね。おそらく人生の中で私たちもたくさんのことを忘れていると思うんですけど、でも私たちはそういう人生の流れの中で、神様のお取り扱いを受けて生きてるんではないかなと思います。今回、能登の方におそらく地震がなければ私は来ることはなかったと思うんですね。東日本大震災の被災地の牧師として働いてきたわけですけども、でも本当に神様は、皆さんの人生もそうだと思いますが、いろんな試練とか苦しみとか悲しみ悩みあると思いますが、それは我々にとっては、特に神様を信じる者にとっては全てが益と変えられるんですね。ですから今どんな状況であったとしても神様に期待して生きてほしいなというふうに思います。で、実は私はある意味で不幸な家庭に生まれたと思います。で、その親がいないとかそういう意味じゃなくてですね、で、私の家庭というのは、父親が酒が好きで、そして結構荒れていた家庭でした。ですから、父と生活するのはとても嫌だったんですね。で、うちは兼業農家だったので、私は父と一緒に仕事をすることもあったんですけども、今記憶にはですね、一度も父から喜ばれたり良かったと言われたことはありませんでした。いつも批判ばかりして、いつもだから緊張して、この日々の生活を送っていたなというふうに思います。でも私はこのイエス様と出会って、そして結婚して、そして良い家庭のモデルを見て、そして家庭を作らせていただいて、本当に幸せな日々を送ることができているのはイエス様と出会ったからだなと本当に思います。で、私の家族は今もう父も母もいなくなったんですけども、お正月に毎年集まっています。で、私には子供が4人おりまして、3人はもう結婚しておりまして、子供もいます。ですから孫もいるんですね。子供4人、そして嫁さんもいます。そして、この孫たちも、孫は7人いるんですけども、本当にこのお正月に幸せな時間を過ごすことができます。でもこれは私が願っていたというかよりも神様が与えてくださったものなんですね。 ですから、感謝に耐えないわけです。で、今皆さんに主の祈りの箇所ですね、御国が来ますように、御心が天で行われるように地でも行われますようにという一箇所ですね、これを開いていただきましたけども、これはとても大切な祈りだと思います。なぜならばイエス様が私たちに祈るようにと命じられた祈りだからなんですね。イエス様はこのお祈りをさせるというか、お祈りをするようにと教えてくれたのは、この祈りは実現するからではないでしょうか。実現しないでただ祈ってくださいとイエス様は教えた祈りではないんですね。ですからこの祈りこそが主の御心にかなった祈りではないでしょうか。皆さんはいろんなことを祈ると思いますね。病気が治るようにとお祈りする場合もあります。幸せになるようにとお祈りする場合もあります。受験に合格するようにと祈る場合もあるんではないでしょうか。でも皆さんどうですか。まあもちろん受験に希望した学校に入る場合もありますけども、そうでない場合もあるんじゃないですか。その時皆さんは何を考えますか。おそらくそれは自己中心的な祈りだったかもしれませんね。また祈りが聞かれないことによって、その人に神様が何か教えたかったんじゃないでしょうか。でもこの主の祈りについては、イエス様がですね、私たちに祈るようにと教えたんですね。ですから私たちは自信満々にこの祈りの言葉を唱え、そして神様に求めていっていいのではないかというふうに思います。イエス様は3年半の間、弟子たちと一緒に歩まれましたけども、その3年半の間に、この祈りをいろんな時に教えてくれたと思いますね。そしてその祈りを彼らはいつもお祈りしていたんではないかと思います。じゃあこの祈りが一体歴史上どこで実現したかということなんですね。イエス様は3年半、地上生涯送られて、十字架にかかって、そしてこの三日目によみがえって、それから40日間地上におられて天に帰るんですけども、天に帰るときに、これからあなた方に聖霊を送るよと、そしてあなた方はイエス様の証人になるよということを告げられました。聖霊が来るということを、この弟子たちは祈っていたと思います。その時120人のくらいの人たちが集まってお祈りしていたということが聖書の中に記されておりますけれども、彼らはその中にもう一つやはりこの祈りもあったと思います。主の祈りです。で、その祈りをずっとしていて、聖霊が下ってきたときに、このエルサレムの町にいた120人のところに聖霊が下ったときに、新しいこのコミュニティができました。それは教会です。エルサレム教会です。エルサレム教会は神様の御国が現れた場所だと理解していいのではないでしょうか。なぜならば、そこの教会のことをですね、この人の働きを読んでみますと分かりますように、一つはですね、食料が全ての人に分配されるようになりました。それはこのエルサレムという町にはたくさんのですね、ホームレスの方がいたようです。でも当時誰もそのようなホームレスの方にですね、声をかけたり助けたりするような人はおりませんでした。当たり前のようなこの景色だったわけですよね。でも聖霊が下ってきたときに、このそこにいたクリスチャンたちは、初めてクリスチャンになった人たちなんですけど、そこにいる人たちに対して憐れみの心がやってきたわけですよね。だからお金持ちの人たちは土地を売ってお金を持って、そして捧げて食料を買って支援をするようになりました。神様の御国というのは一番目にはですね、そのように食べ物が十分にあるということです。これは神の国の条件です。食べ物がなくて心だけというのはないんです。そしてその後に何があったかというとですね、許しがありました。そこにはこの他国からたくさんの人たちがやってきてました。言葉も様々でした。そういう人たちがその教会に加えられていくんですよね。悔い改めて そしてイエス様を信じた人たちがそこに集まってきました。そしてその後というか、それはどういうコミュニティであったかということが書かれています。アナニアとサッピラの事件がありました。アナニアとサッピラというのは偽りを持ってですね、この自分たちの土地を売って、そして捧げ物を持ってきたんですが、それは全部自分たちが捧げたものだと言いました。でも彼らはそれをいくらか取っておいたんですね。それをペテロが見抜きました。そして彼らはそこで撃たれて死んでしまうという事件がありました。神様のコミュニティというのは、そこには悪霊が入れないんですね。それが神様のコミュニティです。ですからこの御国というのは、この地上に現れた御国というのは、一つは食料が十分にあることです。二番目に何かというと、そこには許しがあります。悔い改めがあります。ですから人間関係がいいんです。平和です。そして三つ目は何かというのは、悪霊が入り込めないのが、この神様の国です。御国です。教会の中に、もし悪霊付きの人が入ってきたら、その人は頭が痛くなるかですね、その群れに入れません。皆さんはその、よくですね、その、拝み屋さんに行ってる人たちのことを知りませんか？拝み屋頼むって。まあ、古い私たちの地域もそうなので、ですので、そういう人たちが結構いますよね。何が困ったら、拝み屋に行くって。でもそういう人たちは、この神様のコミュニティに入れないんですね。だから私たちが本当にそういうものが解放されたいとするならば、神様の宮に連れてくるべきであります。悪霊についていた人、その人たちがこのコミュニティに連れてくれば、そこから悪霊が出ていきます。そんなに素晴らしいのが御国であり、この地上の教会なんですね。ところがそういうことを忘れて、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますようにと、私たちはずっと祈り続けているわけです。でももう何回祈ったんですか、この祈りを。何十回祈ったんですか。何百回祈ったんですか。でも御国は来ないんじゃないんですか。イエス様は嘘を言ったんですか、私たちに、祈りに対して。我々嘘祈れと、口先だけ祈れと言ったんですか。そんなことではないんですね。私たちは本当にこの祈りを自分のものとしなければなりません。皆さんは御国をどこに来てほしいですか。一番来てほしいところがあります。それはどこですか。夫婦関係です。親子関係です。嫁姑です。そこにこそ御国は来なければなりません。それがあって、初めて周りの人たちに平和が訪れるのです。なんで世界の平和を私たちは祈ってるけどならないんでしょうか。自分の家族や身内や自分の職場に御国が来ないから、そういうものが展示することはできないのです。だからこの御国が来ますようにという祈りは、まず私たちから始めなくちゃならない祈りだということです。皆さんは近所の人たちと良き人間関係を持っているでしょうか。いろんなトラブルがあるでしょう。その人のために祈ってるでしょうか。その人と自分の間に御国が来るように祈ってるでしょうか。私たちはこの御国が来ますようにというこの祈りを真実の祈りとして信仰を持って祈らなければならないと思います。第2回の伝道旅行でパウロとシラスがピリピの町に行きました。ピリピの町に行って彼らは迫害を受けたんです。迫害を受けて牢屋の中に入れられました。そして牢屋に入れられた彼らはですね、一番奥の牢に入れられて足かせをかけられました。だから重大犯人です。彼らは重罪人です。でも彼らがお祈りしました。牢屋の中でそのような賛美歌を聞くなんていうことは、もう牢屋に入ってる人たちは経験したことがないでしょう。でも彼らはそこで賛美をしたんです。そして神様の働きがありました。その牢屋が動いて、そして扉が全部開きました。そこにいたこの番兵って言いましょうか、その管理人の人はですね、恐れました。みんな逃げていったんじゃないかと。 逃げていったら自分はその仕事を全うされないということで殺されてしまうと、そう思いました。それでこのパウロとシラスに言ったのは、救われるために何をしなければなりませんかと言ったんですね。そしたらこの二人が言ったのは、主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われますよと、そのように言いました。そしてそのことがどういうふうに起こったかというと、この満兵ですね、牢の満兵と、そしてその家族の人たちがみんなですね、イエス様を信じてバプテスマを受けたということなんです。救いというのは確かに個人的なものです。でも救いは個人で終わらないということを聖書は明らかにしています。それは一人の救いが周りの人を巻き込むっていうんですね。その周りの人は何か、誰かというと家族であったんだということなんです。それが聖書が記していることです。そのことを皆さん信じているでしょうか。私たちは本当にそのことを信じたいと思うんです。教会がどうして発展しなくなるのでしょうか。その原因は我々が信仰を失うからです。年齢のせいではありません。年のせいではありません。またこの遠くにですね、皆さんが行ってしまうからでもないんですね。私たちが最も大切なのはやっぱり信仰です。イエス様のお言葉を信じる信仰こそがこの教会を新しくし、そして私たちの人生を新たにするということではないかと思うんです。私にはまあ、私と妻にはですね、まあ、結局2人ずつ両親がいるんですけども、まあ、父との関係はすごく悪かったんですけど、うちの父はですね、最後には病院に入りました。ちょっと心臓が悪かったので、そして何ヶ月間か病院で過ごしたんですけど、私は毎晩父のところに行ってですね、そして消灯間近に、まあ、父とちょっと 2,3 言葉を交わして、最初はぎこちなかったんですよね。そういう関係ですから。でも父といろいろ話していくうちに、だんだんとですね、気持ちが柔らかになってきました。いや、父が柔らかになったっていうのは、私の方が柔らかになりました。私は固くないでした。でも父との関係が良くなって、そしてある晩のことなんですけど、私ちょっと教会の仕事が忙しくて行けなかった時に、韓国さんから電話がありましてね、今日お父さんすごく寂しそうにしてましたよと、ぜひ明日の晩は来てくださいということでした。それから私は一晩もですね、欠かすことなく、病院に行って親父と一緒にお祈りをして帰ってきました。そしてそのうちに、親父はお前の信じてる神様を信じると言ってくれたんですね。まあ、洗礼までは至らなかったんですけど、そういうふうにしてイエス様を信じました。また妻のお父さんもやはり病気であったんですけど、そこに行ってイエス様のお話をして信仰告白をさしていただきました。そしてもう一人、うちの母なんですけども、うちの母は、震災に遭いました。で、先の戸田にも来ましたけども、震災に遭って、全てのものを失ったんですね。でもこのおふくろは、その震災の数年前に、このイエス様を信じて、教会に、近所の方に連れられて来ておりました。そして、おふくろはですね、震災になって、すべてのものを失ってしまったんですけども、希望を持って生きることができました。それは、教会に来ることができるようになったからです。っていうのは、私たちは、ものすごい古いうちに住んでて、震災当時ですね、60年とか70年とかそういううちに住んでて、とてもじゃないけどもですね、年寄りを一緒に住まわせることのできるような家屋ではなかったんですね。でも不思議なことでした。私たちはどうしようかとおふくろのことを思ってたんですけど、不思議にですね、新しいうちが与えられて、そしてそこに住むようになりました。おふくろはだいたいそこで丸10年ぐらい私たちと一緒に生活しました。私はおふくろとの関係は別に悪くはなかったんですけど、おふくろはもう本当に仕事ばっかりしてたんですね。畑の仕事、田んぼの仕事、そして親父に食事を出して、親父は兼業農家だったので親父は働きに行くと、そういう中で私はおばあちゃん子としてずっと育てられたので、 おふくろとの関係がよくっていうかな、なんか他人のような感じがしてたんですね。でもそのおふくろがですよ、私たちと一緒に住むようになりました。なんかやはり、母ちゃんとは言うんですけど、なんか他人のような感じがしてならないんですね。それで私も本当に困りました。いや、もっとこう親密さが与えられたらなと思ったんですよ。でもなかなかそれができませんでした。でも神様はですね、良い機会を与えてくださったんですね。ある牧師先生とお会いした時にその話をしたら、その牧師先生が私のために祈ってくれました。この大友先生がお母さんと親しくなるようにって、そういうお祈りしてくれたんです。それ私はその祈りを本当にその通りだと思って受け止めて、そして家に帰ってきました。そしておふくろと生活をずっと続けていたんですが、そのうちにですね、本当に親密さが湧いてきました。で、おふくろはだんだん年を重ねていって、最初は教会行けたんですけど、そのうち行けなくなりました。そしてそのうちに、おふくろをですね、デイサービスやなんかに行くことになったんですけど、そのデイサービスに行くっているうちはよかったんですが、それもこう卒業してですね、もう家庭で在宅で面倒見ることになりました。お医者さんとか、看護さんとか、ある時にお風呂も来るんですよね。そしていろいろやってきました。そして、まあずっとですね、お袋の面倒を見てきました。食事の世話をしたり、それから下の世話をしたり、そういうことをやってきました。でも、その度に本当にありがたいんですよね。こんな、私のお袋の環境良くなかったんですけど、そういうことを通して神様はですね、本当にお袋に対して気持ちを込めて、愛せるようにしてくださったんですよ。そして、ある時に、誤嚥性肺炎になりまして、これはうちで見れませんので、病院にということで、病院に行きました。そして、10日間入院して、召されました。私は本当に神様に感謝しているんですね。いつもお袋のこと気になってました。年配のお袋ですから。でも神様はこのようにして、最後を全うさせるようにしてくださったんですね。これも神様の恵みです。神様はまさしくですね、私の家に実現しました。私の人生に実現しました。ですからこの祈りは真実の祈りです。ですから皆さん、この御国が来ますようにという祈りを、ぜひですね、誰々との関係の中に御国が来ますようにとはっきり祈った方がいいと思います。またこの私の罪を許してくださいとありますけど、誰々さんの罪を許しますと、明確に言ってお祈りしてください。あの人との関係が良くないです。この人との関係が良くなるように神様してくださいと祈ってください。そうするのはきっとですね、御国がやってきます。私たちは一生に一回しか人生を送ることはできません。二度とないこの人生です。何のため私たちは救われたんですか。私たちを通して私だけでなくて周りの人たちも救われるように、そのために私たちはこのイエス様に救いいただいたのではないでしょうか。皆さんの人生もそのようにしてですね、ぜひ御国を実現するものとしてください。御国は全世界が救われるようにとかね、イエス様そういうお祈りしなさいと言ったわけじゃないんですよ。本当に身近な私たちの周りから御国は始まるって、そのことをですね、イエス様は私たちに進めているのではないでしょうか。皆さんもこれからですね、いろんな方々と関わりがあると思います。特に今年1年間いろんなことがあると思いますけど、そういう時にぜひこの御国が来ますようにとお祈りをして、この日々を過ごしていただけたら本当に幸いではないかなというふうに思います。お祈りをいたします。愛する天のお父様、私たちは罪あるものでしたけども、イエス様の十字架の恵みによって救われました。主イエスを信じなさい、そうすれば、あなたも、あなたの家族も救われますと言われたように、私たちの救いは個人的なものではありますけども、でもそれは必ず家族を巻き込むものであるということを この聖書から知ることでございます。どうか神様、ここにおられるお一人お一人のご家族や、また社会における人間関係のことは分かりませんけども、いろんな課題があると思います。その大きな課題は、恨んだり憎んだり関係が切れていたり、そういうことではないでしょうか。肉の家族が与えられたのは、それは私たちにその人たちとの関係を良くして、そしてその人たちに福音を伝えるためでございます。どうかこの主の祈りを祈るたびに、具体的にあの人のことを、この人のことを思い巡らしながらお祈り続けるものとしてください。そして御国を実現させてください。イエス様のお名前によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。